アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2610回12月3日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマはリスナーさんには分かってもらえなさそうな自分の趣味です。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。私蕎麦が結構好きなんですけど、蕎麦っていうとやっぱり盛り蕎麦とかざる蕎麦みたいな冷たい蕎麦にこだわっちゃうんですよね。あったかいもの食べないわけじゃないんですけど、両方選べって言われたら冷たい方を選んじゃいます。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。よく言ってますけども、 3D アプリ買うだけ、買って安心するという趣味です。趣味というか趣向ですね。理解できないですよね。すいません、私の実行力のなさでございます。ミラです。
気になる気になるにあった記事です。アップル世界エイズデーに合わせてアップルペイでの購入ごとに1ドルを寄付するキャンペーンを今年も開催という記事が出ていました。12月1日の世界エイズデーに合わせて12月8日までの期間中にアップルペイを使って買い物するたびにアップルが1ドルを寄付するというキャンペーン、今年もスタートしています。この配信は12月3日に出てると思いますので、あと8日まで残すところ5日間ぐらいなんです、6日間ぐらいなんですけども、このキャンペーンは2022年以外はずっと開催されているものです。ここではスミレさんとミラさんに入っていただいてます。今週はハルさんはお休みです。この順番でいくと来週ミラさんが休みそうな気がするんで。
その次は山村さんが休み
ましょうか。
成立しなく
て。だいぶ編集制限ね。はい。世界エイズデーということなんで、例の赤いモデルが、
プロダクトレッドですね。
プロダクトレッドがよく引き合いに出されますが、今回は別にプロダクトレッドを買うとかいうだけの話じゃなくて、Apple Pay を使って買い物すれば必ず1ドルが Apple から、そういうと、どこでしょうね。団体の先が分かれへんね。どこに寄付するっていうのが書いてないんやけど。
グローバルファンドのエイズ対策と命を救うための重要な健康プログラムにお金を渡すというふうに記事では書かれてます。
アップルのオフィシャルサイト見たら1ドルじゃなくて5ドルって書いてあるんだけどな。
プロダクトレッドの話なんじゃないですか。
あ、そうかそうか。プロダクトレッド買った方は世界エイズデーのこのキャンペーンの間12月8日までなら5ドル寄付します。上限は300万ドルですって書いてある。
うん。
つまりずーっとこう溜まっていって最後に払うときに300万ドル超えてたらそこでもうおしまい、それ以上は寄付しませんということ。
そうなんでしょう。だからアップル側でその分の予算はもう用意してあるよということですね。
ああ、なるほどね。
アップルペイを使って買い物をするたびにっていうことなんで、アップル製品じゃなくても何を買ってもいいってことですよね。これ記事のそのまま解釈するんであれば。
うん。
クレンザーとか売ってるかな？売ってないよね。
クレンザー。
クレンザーは、台所掃除するのにいるかな？
普通にスーパーとかホームセンターとか行った時にアップルペイでそれ買えばいいじゃないですか。
アップルペイか。そう、日本で言うところのアップルペイですよね、これ。アップルカードじゃないよね。
うん、そうですね。アップルペイになってますね。
はいはいはい。外国から来た人が日本でスマホで会計すること全部アップルペイって言うんやけど、それも違うよね。
うん。
ゲーム機は全部ファミコンって言ってるみたいな、そんな感じです
かね。そうそうそうそう。ほんまに言ってるね、みんな。アップルペイって。ということで、だから日本で言うところのアップルペイだったら、ID か？クイックペイ。
ID、クイックペイ以外にも、ビザのタッチとかそういうのもアップルペイになってますね。
あ
と、
はい、
スイカ、パスモもアップルペイですね。
そうかそうか。はいはいはい。じゃあクレンザー買えますね。クレンザーはいいか。
はい、
で無事に買えたかどうかは来週の配信で報告が多分あると思うんで、皆さんお楽しみに。
買えよ。
はい。X に上げていただくときに、はい、ハッシュタグクレンザーってつけていただくと決まってる。
違うね。何で買えんかってもうあんねん家。
あるのか。
言ってみただけですよね。はい。はい。 さっき上限300万ドルって言いましたけど、これまで上限100万ドルだったんですって。だから3倍になってるんですね。
なるほど。通常の3倍で赤いんですね、これは。
まあまあ、そう言うと思うだろう。もうええねんと思うわ、ほんまに。はい。グローバルファンドね、まあね、重要な健康プログラムに供与ということでしたね。うん、エイズの支援も大事なんですけど、心臓細胞についてもね、なんかキャンペーンやってくれると、Apple Watch やってやらないかな、研究に対して。
まあ、いろんなところの大学とかと協力をやってるので、そういう意味ではずっと貢献はしてくれてると思いますけど、はい、ぜひその分野でもやってほしいですけどね。
ねえ、糖尿病もちょっと気にしてほしいね。
そうですね。
糖尿病患者のための寄付。そうですね。ならないよね。なかなか。お得に買えるっていうニュースも出てまして、こちらブログ気になる気になるさんの記事で、ヨドバシとビッグカメラが25歳以下向けに Mac と iPad のお買い得キャンペーンをスタート。最新の M4 搭載 MacBook 14インチも対象という記事が出ていまして、この番組を聞いてる方が25歳以下、なかなか少ない。少ないというかほとんどいらっしゃらないに近いから、
でも子供お子さんとかね、そうですね。
うん、うん。もうね、きっと孫がっていう人いるよ。
それでもいいんですよ。
ぜひぜひ。
孫か。25歳のひ孫がいるっていう方、コメントください。ないやろな、さすがに。
昔、孫っていう演歌が流行ったことありましたね。
そうやん。え、前も話したよね、それ。孫めちゃめちゃヒットしたよな、言って
。そうでしたっけ？
あれ、最初、イントロの時にじいちゃんって言うんだよね。
ああ、そうなんですか。
そうそうそう。
へえ。
で、じいちゃんを聞いただけでもう、ほろっとくるっていう人がいて、そう、もう曲聞かれへんやん、それじゃ。
そうね。もう終わった頃では号泣です。
そうそうそう。あれ、でも、ほんまにあんなに当たると思わなかったらしいですよ、でも。
まあ、でしょうね。
ねえ。あれ以降、いろんな業界が、孫ネタなら絶対当たると思ったけど、何でもかんでもそれにし始めたもんね。
あらまあ。
インターネット普及のきっかけに、遠くのお孫さんの顔がすぐ見れますよって言って、ビデオカメラと。
どこのキャリアとは申しませんけど、そんな感じで、フォトフレームを一時抱き合わせで配りまくってたところとかありましたね。
S で始まれへん、それ。
いやー、なんとも申し上げませんけど。
ヨドバシカメラさん、ビッグカメラさんが、もう始まってますね。MacBook Pro 14インチもね、対象のキャンペーンです。25歳以下の方っていうのが条件になってる。これだからなんか証明出さないといけないでしょうね。
でしょうね。
うん。まあ免許証なりなんだり年齢が確認できるものがね。あ、
これちょっと今、訂正なんですけど、記事を読む限りだと、ヨドバシさんは MacBook Pro は対象になってませんね。
あ、そうですか。
はい。ビッグカメラさんとヨドバシカメラさんで対象商品微妙に違うんで。
ちょっと違うんや。はいはいはい。
へ
ぇまずヨドバシさんの方を見ると、Mac と iPad がそれぞれの対象商品として挙げられてますね。で、その中に MacBook Air と MacBook Pro があるということですかね。
記事の方だとこれ、対象商品は MacBook Air 13インチ M2 と MacBook Air 13インチ M3、それからiPad Air 11インチ M2 の3製品という風に出てますね。
あ、そっちになってますね。はいはいはい。ビッグカメラさんの方は MacBook Air 13インチの M2 と M3、15インチの M3 で、 MacBook Pro 14インチ M4 がビッグカメラさんだけなんですね。 MacBook Pro を対象にしてるのはね。それも14インチの M4、 これ一番最新じゃないですか。
そうですね、一番新しいですね。
iPad Air 11インチの M2 モデルも対象ですか。どちらもポイント還元なんで、買うときに値引きしてもらえるというものではないです。ヨドバシさんは Mac は5ポイント還元、iPad は1ポイントの還元。
1% ですね。
あ、ごめんなさいごめんなさい。ヨドバシカメラさん、税込み8000引きになる上にポイント還元なんですよ。割引プラスポイントもらえるですね。
ビッグカメラさんは逆に通常のポイントサービスプラス8000ポイント追加でもらえますよっていう形になってますね。
ああ、だから値段が割引なわけじゃないね。ポイントがいっぱいもらえる。
ちょっとヨドバシさんとビッグさんで微妙に違うんで、ね、どっちが自分にとってお得か判断されたらいいかなと思いますね。
でね、終わりの時間も違うんです。ヨドバシカメラさんは年内です。2024年12月29日までです。
はい。
で、対してビッグカメラさんは年明けの1月5日までです。ビッグカメラさん、申請は1月12日までいうことですから、買って即日申し込むんだったら、まあ別に問題なくても、ちょっと時間余裕はあるということですね。 ということなんで、年末年始にかけてうまく安く買いたいという方は気にしてみてくださいと。25歳だとやっぱり前も言いましたように、社会人になってちょっとしたぐらい、ちょうどお金ある人かな、働いてる。まあ
そろそろ機材買い替えとか考え始めるぐらいの年齢なのかなと。まあ、だいたい社会人になって入社祝いみたいな感じで、例えば親御さんとか親戚からなんかちょっと買ってもらったりとかいうのもあるかもしれない
です。入社祝いで？そんな
卒業祝いとか入社祝いでもなんかそんな感じで。
え？いや、学校卒業まあまあまあわかるけど、入社祝いで買ってもらうってみんな聞いたことないけど、あるの世の中には。
それはでも、自分の周りだとなくもない感じでしたよ、うん。要は卒業祝いとして出すか、入社祝いと結局1ヶ月しか違わないんで、どっちで出すかぐらいの。
そんなんなかった、
ね。社会人になったんだねよ。
そんなんなかった、ね。社会人になった途端に何買ってきてくれるかなとか言われて。もう勘弁してくれよ、俺。東京働きに行ってるの家帰らないのに。家財道具も買っていってないから、最初それ買うので精一杯やった。これ別にご本人じゃなくてもいいのかな、ひょっとしたら。さっきのプレゼントみたいな話があって思ったんですけど。ユーザー向けやから別に購入者とは書いてないので、この人に買ってあげたいって免許証をね、一緒に連れてきて。
お金出すのは親御さん。まあ、それは全然ありだと思いますよ。ね、お子さんにとかいう人もいるでしょうから。
25歳、65歳以下とかにならへんかな。
いやー、人数多すぎて無理でしょうね。
ならへんやろな。40年プラスって。ねえ。ないことは言うても知らないですね。すいません。iPad 欲しい、ほんまに。さあ、ここで、三浦さんが戦々恐々とするコーナーがやってまいりました。
なんだ。
Apple チャンネルの記事で、Apple 2024年 App Store Awards のファイナリストを発表。Mac アプリでは Adobe Lightroom や OmniFocus 4、Frostpunk 2、Stray などが選出という記事が出てまして、これ去年もやってましたっけ？
やってませんでしたか、毎年。
毎年やってます
。Awards は毎年やってるの知ってるんですよ。ファイナリスト発表なんかやってましたっけ？
事前のやってますよ。
やってましたっけ？
うん。それがずーっとやってるかどうかあれですけど、最近やってますよ。はい、少なくとも。
ファイナリストで45のアプリが発表されてる。えらいたくさん行くんですね。なんか M1 みたいになってきたね。まあ、Adobe Lightroom、OmniFocus、うん、ここまでは分かったんですよ。モデリングアプリの Shaper 3D、これもまあ iPad にあるやつは知ってるんです。うん、Frostpunk が分かんないね、俺。ゲームですね、これ。
知らんの。
Frostpunk、はい、なんか名前は聞いたことあるんですけどね。お、ソニックが入ってる。
iPhone とか iPad いろいろ出てくるんですが、三浦さんにはね、ベスト iPad アプリファイナリストの中に、うん、プロクリエイトドリームスが入ってます。
出た。ね。出たぜ、
ね。我々持ってるけど、一向に使ってないアプリ。
そうっすね。がっちりと抱えたまま使わないという、ね。
まだ始まってはいないんですけど、プロクリエイト社がドリームスアニメを作れるアプリに対して、オンラインで講座をどうも来年始めるみたいです。
ああ、うん、いいですね。
だからまあ、それをね、メタ見て勉強して。
ですね、
勉強した上で使わへんね。最悪やな、もう。そこまで極めんでええやろって言われて。
そうね。はい。
スミレさん気になるなんかアプリあります？こんなんか見てて。
端末持ってない自分が言うのもあれなんですけど、ベストアップル TV アプリのファイナリストにズームが上がってるのが、ちょっと興味深いなというか、Apple TV で Zoom をやる人がいるんだっていう、まずそこからですね。
お
なるほど、でも確かに、でも Apple TV 自体はカメラはついてないですよね。
Zoom for Home TV ってなってる。
そうですね。それが要は Apple TV のアプリってことなんで。
あ、iPhone とか iPad を組み合わせるんですって、これ。
なるほど、そういうこと。
Apple TV 単体では使えないんだね。
はいはい、前に置くんだ。
だから、iPhone、iPad で、ズームやると画面ちっちゃいじゃないですか。それをおうちのテレビで映すという、う
ん。なるほど。あ、ちなみにこれ同じアプリが、Android の方でも出てますね。
出てますね。はいはい、はい、うん。ジャンルを問わない、今年のカルチャーインパクトっていうのがあって。
うん、
AI、英会話、EF、ハローとかね。うん、なんか、うん、
なんかモナリザみたいなアイコンのやつがありますね。
なんかね、これ何
です
か
ね。
これ何やろ。
デイリーアートです。
デイリーアートは美術史が学べるアプリ。
ああ、面白そうじゃないですか。
私の X でフォローしてる方が、しょっちゅう美術史の説明をよくやったり、うん、昔の名画を出していて、この絵にはこういう意味がありますとか、面白く書いてくださる方、うん、この間美術史のめっちゃ分厚い本売ってたんですよ。
うん。
ね、だからなんか全国で人気で、書店にあるのが最後かもしれませんとか言ってね。 うちの近所の本屋さんでそれ売ってたんですよ。売れすぎてないとか言ってんのに、うちの近所のツタヤに置いてるやないかと思って。
うんうん。
でもオンラインで見たらね、なんか品切れって書いてあって。
ああ、やっぱり売れてそうですね。
でね、すごい。
たまにそういうことあるんですよね。うん、
はい。
アマゾンとか楽天ブックスとかああいうオンラインが先に売れてしまって、
はいはい、
逆に街の本屋さんの方は売れ残ってるみたいなパターンが割とあって、はい、私も本買いに行ったりするときアマゾンでも売ってないやつなんかで、はい、神奈川だと有林堂っていう
地元の言ってた有林堂出たあの有林堂はいはい
あるんでそれとかであとは紀ノ国屋とかああいうののネット検索の在庫確認のやつで調べるとあったりするんで、
はいはいはい、
そっちで買うか、みたいな感じで買ったことは何度かあった気がしますね。
本当ですか。
こういうのが出てくると、年の瀬だなという感じですね。
ああ、ほんまやね。またあの、ポッドキャストランキングみたいに出る、あの、ベストポッドキャストみたいに出るで。絶対うちは入れへんね、うん。
やっぱりあれですよ、ワンボタンの声、2024とか、ワンボタンの声2025っていう感じで、毎年タイトル変えて、新人賞狙いに行きましょうよ。
ベストアップ、ほんで、これ発表いつですかね？ファイナリスト全部。てないね。
書いてないね。
意外と。改めて発表しますとしか言ってませんね。
あ、一応、改めて発表します。なかなかアバウトなイベントですね。
うん。
いつものアップル歴っていう、あれじゃないですか。
はいはい。なるかもしれないですけど。
これね。
はい、
そして
、うん。今、ニュースリリースの方見てるんですけど。
はいはい。
今後数週間以内に発表予定ですっていう感じで書いて
ざっくりやな。
年末までにはね、まあいつも発表してますからね。
教えるよ、イエイっていう感じですね。
何そのイエイって。
気になるのね、
はい、
このアップストアでアワードのファイナリストのページに行くと、
はい
はい、ドーンと大きくアワードファイナリストっていうロゴマークと絵があるんですけど、
はいはい、
アワードの横がBR って言ってて、これ、
タグが
消しないよみたいな、チェックしてねえなっていう感じはします。
割とありますね、最近そういうパターン。
そう、
ちょっと今年めちゃくちゃ多いね、これ。
質落ちてるぞって。
人間のチェックじゃなくて AI とかにチェックさせてるんですかね、もしかして。それでなんかエラーが出ちゃって
る。ちゃうと思うね。
これ大事なとこでしょ。
そう。
街中の画面に表示される広告とかでエラーが出て Windows の画面が出ちゃってるみたいな。
ああああああ
そういう感じですよね。
うん、そうそうそう
でも私だけはこれをね、ブログとかよその言うとあかんねん。ワンボタンの声のブログちゃんとやってないんじゃないかって言われたら、すいません。あのレイアウト崩れるのはまだ治らないんですって言われ
た。そっか。
そう、まあ私は言うとあかん立場や。
うん、そっか。
辛いわ。そんなわけで、スミレさんがね、アスキー GP さんに書かれた記事がありまして、アマゾンブラックフライデーアップルペンシルプロが安いという記事で、なんかありそうなタイトルですね。ほんまにペンシル安いのかなって見ると、ブラックフライデーセール 9% 下がりまして 19,800円。
若干ですが安くな
る。スミレさんのパワーでもっと下げてくださいよ、これ。
いやー、そんなパワーがあったら私は M4 の Mac mini をとっくに買ってますよ。
あ、そうですね。はい。これ 9% 下がったんだったら2万円切るって、もともと2万円切るんではなかったんですね。
そうですね。もともとは2万円よりも高かったんですよね、金額的には。
なるほど。他にも、ペンシル第1世代、第2世代、USB-C と。なんで、Apple Pencil でこんなにいっぱいモデルあんねんっていう、ツッコミ受けそうですけど。これ、初代まだ売ってるのこれ。第1世代で買えてますよね。
Amazon に関しては、Apple とは必ずしも在庫が一致するわけではないので。
わけではないけど、
うん、
ねえ、第1世代って私も持ってるあの、ライトニングのやつですよね。
そうですね。ライトニングがお尻にぶっ刺さるあれですね。
うん、え、ちょっと待って、第二世代もライトニング？じゃあこれ。だってわざわざ USB-C があんねんもん。
Apple Pencil 第二世代は。
第二世代は刺さない。
刺さないやつですね。磁石でくっつくやつです。
パチッとつけるですね。
Apple Pencil Pro の一世代前がこの第二世代の Apple Pencil ってことですね。立ち位置的には。
で、これはコネクタはない。
ない。
だから USB-C でもライトニングでもない。
ない。
フェイス ID かなんか搭載したあたりで出てきたやつでしたっけこれ。iPad の上位モデルの形が一気に変わった時あったじゃないですか。あの時のタイミングで確か第二世代って出てきてますよね。
はいはい、3箇所横に点々とこう充電の接点が出てるあれのとこにつけるのこれ。
違う。あの、本体に磁石が内蔵されてて、本体の側面にくっつけると充電できるってやつです。
ああ。非接触やんね、だから。
そう。
本体がないと充電できないっていうこと、裏を返せば。iPad がないと充電できない。
他の充電方法がない。
そうです、ね。
え、地充電とかでも無理。
いや、そんなんやってる記事ないかったと聞いたことがない。うん。
で、ペアリングも兼ねてますもんね。あの、本体とくっつけてっていうのは。
う
ん、
ああ、そうか。で、今は、ね、ペンシルプロですよ。これ、最新の iPad Pro でないとこれが使えないんで。
エアーもね。うん。
そう。
それが 19,800円と若干ではありますけど安くなってるんで。iPad の本体は買ったけど、ペンシルプロはまだ買ってなかった。どうしようか迷ってるみたいな方だったら、うん、今のタイミングは割と買いなのかなという感じはしますね。
うん。この間、11月27日にまたマグネットの実際に鍵数書いてやる方を久々にまたやりまして、今回集まりが少なくてですね、全部で5人しかいなかったんだけど、普通10人以上おったんやけど、その時にあの番組聞いてて初めてマグネット来てみましたいう方がいらっしゃいましてね。
お
名前伺ったんですけど、まああの配信でどうしていいか分かんないから、まあお名前を伏せておくんですが、男の方で。仕事の帰り寄られたって言ってましたけど、まあお年は私とそんな変わらないか、まあ私より若いと思うんですけど、でね、新型の今年出た iPad Pro と、それからそれのペンシルを買いました、言ってね。持ってきてはって、おー、いいなっていうのは言ってました。はい。番組聞いて、マグネット参加いただきまして、ありがとうございます。あの、うん、あんまりご期待に添えなかったと思いますが、すいません。
なんでそうなの全く、この Apple Pencil が安くなるっていうことではないんですけど、はい、前々からこちらでもアナウンスされた、ダイソーのタッチペンは買いました、今日。
あ、ほんまですか。
たまたま、ダイソーで別件で行った時に見つけたので、
はい、
タッチペン。
どうでした？
はい。ね、ちょっとまだ使い込んではないんですけど、反応が悪くて、多分設定をね、なんか変えなきゃいけないみたいんですよね。もともと私、Apple Pencil でしか描画しなかったので、設定アプリで Apple Pencil のみで描画をオンにしてたんですけど、
はい。
どうも、ダイソーさんのやつとか使うときは、そこをオフにしないと書けないみたいなんですよね。
あ、
で、オフにしてるんですけど、動かないのよね、っていう時もあり、
はいはいはい。
もうちょっと練習して書き心地が分かったら、またここでご紹介したいと思います。
はい、前お手伝い行ってるアミティ先生でしたっけ？あちらの方行かれてたら、その iPad 皆さん結構お持ちっていう話聞いてますから。
そうですね。
そこでなんかこう情報を得たりできることはないんですかね。はい、
ああ、そうですね、そういうのを使ってる方いらっしゃると思うので、また聞いてみようと思います。多分、使ってみたけど、やっぱり、アップルペンシルがいいよねみたいな話が多いかもしれないですね。
はい、はい、はいはい。
今、ダイソーで思い出したんですけど、マグセーフのカードホルダーのやつが、はい、記事が出たので、ちょっと貼り忘れてたんで、マグセーフで iPhone の裏に貼っ付けるカードポケットみたいなの、アップルでも出してるじゃないですか。あれのダイソー版が370円で出たんですよね。前 AUGM 東京の時に山村さんにちらっと話してたあれですよ、はい。磁力の遮断する加工がされてないんで、クレジットカードとか入れると死にます。
はいはいはいはい。
あと IC カードも干渉するんで、そのまんま iPhone にくっつけた状態で改札とか通れないんですよね。まあでも330円なんで、お試し用としてはいい。
当番組 X にポストしていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。シャープワンボタンの声、シャープアップル、シャープフジアファ、シャープオビティなどお次につけてください。現11さんからは、マップをカーナビ代わりに使っています。iOS 18から目的地検索がスカタンになったのは、拡張予測変換のせいだったのか、Apple 日本語チームも大概ね、といただいてまして、前に iOS 18の日本語変換、ちょっと妥当なところを先に優先的に出してくれないと。多分これちゃいますかいう変な変換候補をずんずん出してくるっていう件ですね、うん、
はい。
それだと目的地検索の時もそうなるですか、うん、地名はね割と変わったのが多いですもんね。
そうですね、うん、不具合っていうのはそれで完全に治ったんですかね。どうなんでしょう、ね、
いや治ってないと思います。私も使ってて、私は iOS 18のベータ版、ベータ版だから次のまたベータが出てくるわけじゃないですか。それ入れてるんやけど、画面のタップが入らない時が時々あってちょっと困ってます。だからデュオリンゴをやってる時に候補の答えはこれとかって選ばないといけないんですよ。そこタップ入らないから答え選べない、
うん、
でも時間内に答えなあかんやつやって、おーでしゃあないから iPhone 横にしてボタンの位置ずらして、あここやったら入るわとか、めんどくせえとかなんかそうなってて、デュオリンゴだけかなと思ったら他のでも時々なるから、どうもこれタップやな、タップが入らんとこあるなっていうのが続いてます今。早く次の OS バージョンアップしてほしい。
そうですね、
ヒラリさんからもいただいてまして、日産グローバルギャラリーでアミティ先生のワークショップがあったのでちょっとだけ見てきました。日産だけに車の写真をプロクリエイトで加工していく内容でしたが満席で盛況でしたといただいてまして、皆様あのアミティ先生の学校のお手伝い前に行ったって言ってましたね、
うん、はい、東京校ですね、はい、作るということで資金というかそれのためのクラファンのようなことをやられてた時もサポートしましたし、はいはいはい、お手伝いするっていうのも少しやらせていただきましたね、
は
い、
最初は確か三浦さんがこのアミティ先生 のイベントに触れるきっかけだったんが、この今回のとは別ので車のなんかイベントでやはりワークショップでされてたのを見に行ったってお子さんと言ったような話もされてた。
そうですね、これまさにこのグローバルギャラリーに行ってですね、
あ、ここですか、
はい、で先生が前に赤い車と iPad を置いてて、一緒に iPad をお持ちの方一緒に描きましょうということで、
はいはい、
スクリーン見ながらみんなで追いかけするというイベントでしたね、はい、多分今回もそう形式だったと思います、はい、車が赤い車ではないですけど、
はい、そう、はい、日産の GTR を置いてありますね。
そんな三浦さんは11月29日にポストされてますが、
はいはいはい、
はい、冷蔵庫が突然壊れた、
あ、
は
い、あ、そうなんですよ
冷蔵庫を急遽買った、
この間ね言ってました
もん
ね。
そうなんですよ、うん、ちょうどもう買うぞと20番ぐらい今回頑張って予算キープして、マックミーの M4 プロだと、よしよしもうあとはタイミングだけだと思っていたんですけど、見事にその金額ぐらいの冷蔵庫に置き換わりましたと、はい、ました。
もうエポキュートが終わったかと思えば、
うん、そうなんですよ
新シリーズが始まりましたね。
そうですね、多分
新たなシリ
ーズが次、そうで多分次の大物が壊れるかもしれない。いや、あの、まだ変な感じにはなってはないんですけど、 IH での、そうそうそうそう、はい、
IH キッチンですか、
うん、そうですね、うちオール電化なんで、もうそれしかついてないんですよね、はいはいはい、それ壊れるとすごい金額らしくて、
は
い、
うん、そう
よでその横にあるシンクを直した時に直してくれるおっちゃんが、はいはい、次これ来るかもしれませんねって言われて、いや、あんなこと言わないでくださいよってすごい金額なんですよって、うん、マジかみたいな、
は
い
はい、シーズン3の予
告編シーズン3が始まるかもしれないですね、うん、もうそうするとまたズルズル、来年は息子の高校入試とかでまたお金がかかるので、簡単にはアップルに投資ができませんという状況が続きそうです。
さっき買ってしまうのはどうですか？
あ、そう。まあ、そう、いや、だから、高校入試のお金の前に予算がある体で買おうとしてたわけですよ。今回の M4 もね。
ああ、ああ、ああ。
でも、別のもんが来たみたいな。本当に。だから今日やりましたけど、はい、自分の顎ひげを剃るシェーバーのバッテリー交換で済ましたと。
交換のね。
はいはい、何から何まで、うん、節約モードですよ。
ユーザーベースで交換できるやつじゃないでしょ、でも。自分であげたんでしょ、あれ。
自分であげました、はい。はい。自己責任でやらせていただいております。はい、はい。はい、今のところスムーズに動いてますので、
は
い、これで1年2年も動いてくれれば助かります、
はいはい、あれでしょ、食材もたくさん入れられるんでしょ、冷蔵庫。
あ、そうです、そうです、子供らが食べ盛りなので、
はいはい、
たくさん詰め込んでますね。特にお弁当とかまた作り出すのでね、
はい、
冷凍が大きいものとか、
うん、
冷蔵庫買ったので、また冷蔵庫が届くだけじゃなくて中身全部総入れ替えで買わなきゃいけませんからね、はい、
あ、そうか、そうか、もう、火立ってるから、
もう火立ってるから、今、うんうん、一生懸命食べてるんですよね、中身。
はいはいはい、はい、
うん。腐らないように。うん、そうすると、すっからかんになった状態で全部入れ替え線があって、そこ。
も
う、バカになんないですよ、冷凍も。
はいはいはい。取れた冷蔵庫は結局どうしたんですか？
引き取ってくれます。
ああ、うん、そういうね。
はい。そういう業者を選びました、面倒なんで。はい、
番組でずっと怖いことを言って、そういう、なんか、ヤフオクに出したら、あの三浦さんが使ってた冷蔵庫とか言ったら、
嬉しくねえだろっていう。
使う人出てけえかな。
いやいやいやいやいや、うん、大丈夫です。うん、それでいろいろ荒探しされてもいいけど、この傷はとかね、いろいろ言われても困っちゃうので、はい。
もし
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマはワンボタンの声でやってほしい企画、ゲスト回を増やして盛り上げてほしいとか、リスナーの登場回も作ってほしいなどのコメントをお待ちしております。次回の配信は12月5日木曜日を予定しています。
それでは次回の配信まで、オーバー。